ということでワインフードを使ったお店ご紹介させていただきます。今回は北原ミュージアムさん。さあ今日は川口湖北原ミュージアムハッピーデイズカフェにお邪魔しています。北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はあのワインフードを取り扱っているお店、はい、一軒一軒取材に伺っているんですけれども、はい、北原さんのところではどういった形で使われていますか？
こちらの店舗の方ではカレーのソースの中に入れたりとか、あとですね、自家製のデミグラスソースの中にあのワインパミスの方を取り入れております。
そうなんですね、はい、じゃあ普通に作るのとこのパミスを入れた状態ではだいぶ違う？
そうですね、あのワインパミスはどちらかというと初めこう酸味が結構強いものだなという印象を受けたんですけど、うん、まあ、適量を入れることによって味にちょっとコクが出るという感じですかね。
美味しさがさらに増すわけですね。
そうですね、もともと私たちのお店の方で提供しているハンバーグなんですが、こちらの方ですね赤ワインソースを使ってたりしてたんですけど、その赤ワインソースの代わりにワインパミスを入れてみたりっていう感じですね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そもそもがポリフェノールは赤ワインのなんと2倍とかね、まあ、
そうですね、
ね、いろんな栄養効果が見られるというのがこのパミスですよね、
は
い、
そうですね。
北原さん自身はこのパミスに注目したっていう、はい、そこは何だったんですか？
いや、あの初めこう受けた印象がそのワインをの搾りかすじゃないですか、っていうことはやっぱそこにはいろんなこう風味とか栄養素が多分含まれてるなと思って、あの自分でそれを作ろうとなるとやっぱ手間暇かかるんですけど、それがこうまああの送られてくるというか、うん、絞られた状態のものをいただける、まあ、購入しますけど、使えるんだったらすごい面白いなと思って、あ、はい、あの真っ先に食いついた、はい、あの商品ですね、は
い、まあ、人がやってないこと、
そうですね、
そして、ね、新しいことって大好きですもんね、
はい、なんかこうやってみたいなと思ってただ初め使った時量が使う量のこの加減が難しくて、入れすぎると本当にすごい酸っぱくなってしまうんですよね、はいはいはい、なんで程よい量っていうのをこう決めるときにちょっとずつ本当に5グラムずつぐらいこうやって入れてって
研究しながらね。
そうですね、入れすぎちゃうと今度酸味が強すぎちゃうので、うん、なんて言うんですかね、こうまろやかさが消えてしまうんですよ。あ、けど入れないとなんか物足りなさがあるんで、うん、そのこのちょうどいい量っていうのが、うん、やっぱあるんで、それを入れることによってほのかなこう酸味と、うん、まあ、コクも少し残る、うん、結構僕だから、まあ、現在でまだちょっといろいろとこれを展開していく風にはまだちょっと至ってないんですけど、うん、もう少しこう考えていけば他のものにも活かせるんじゃないかなと思います、うん、
もっと広がっていく、
うん、と思いますね。
いろんな商品につながっていくということですよね、
は
い、
やっぱこれの一番のいいところはこう無駄にならないっていうことですよね、うんうんうんうん、本来捨ててしまうものをこ うまく活用されてるんで。
そうですよね、はい、このワイン王国山梨県ということで、
はい、で、まあね、こういうものって多分普通にはなかなか手に入りにくいものなので、うん、それが手に入るっていうのは とてもいいことだと思います。
魅力的ですよね、はい、栄養価これだけ高くて、
そうですね、
そして本来だったら廃棄すべきものを再利用できるんだっていうね、はい、発見もあるわけじゃないですか。山梨としてのこの売りじゃないですか、はい、ある意味ね。さてね、あの先ほどからこのパミスの話で、はい、北原さんペーストを使ってらっしゃるんですか、粉を使ってらっしゃる？
ペーストですね。へー、はい、あのペーストがやっぱり一番いいのと、うん、味が残るんですよね。なので、まあ、初めからそのペーストの方にすぐ食いついてっていう感じで、ただ実際にこれ作った本人にしかちょっとわからない部分があって、うん、自分ではもちろんこのパミスをちょっとずつ入れながら作ってたんで、うん、あのまあ、パミス入ってるってわかるんですけど、はい、本当にちょっとしか香りしないと思うんですよ、は
い、ただ栄養価は高いってことです
か？まあ、そうです ね。だからもうこれに一番着目したのはやっぱこういうブラウンソース系がこのワインパミスっていうのは一番合うんじゃないのかなと思って、はじめはなんかカレーに入れたらちょっとカレーがマイルドになるんじゃないのかなと思って、結構こうカレーとかに赤ワインとか入れるとあの辛みの中にちょっとコクが出るっていうのを自分が知ってたんで、ただ赤ワインを買って入れたら結構高いじゃないですか。
そうですよ、
でなおかつこういうこう絞ったやつだといろんな栄養素も含まれていますし、なおかつこう山梨県産のねワインの絞りかすというか、それを使えるんだったら一番いいなぁと思ってまして、
山梨県でしかも富士河口湖町で、ね、このハッピーデイズカフェのオリジナリティあふれたものが使えるという ね提供できるっていうのは素敵なことですよね、はい、さてね北原さんね、はい、あのこのパミスの取り扱ってるお店だとか参加企業団体っていうことで、はい、もう各社いろんな方たちが使ってくださっているんですけれども、はい、あの地元のお肉屋さんとの何か関わりもあるということですか。
そうですね、あの東屋ミートセンターさん、あの川口湖駅の近くにあるお肉屋さんのところで、やっぱりそちらの店舗さんでも、あのワインパミスを使ったあのソーセージを作られていらっしゃるんですけど、はい、あそれをちょっと一度食べる機会があって食べたら、あ美味しいなと思って、うん、やっぱ結構ソーセージって肉肉しいイメージを皆さんお持ちなんで、はい、ただそのワインパミスを使ったソーセージすごい軽いんですよね。
爽やか
爽やかというかこうなんか肉肉しさもあるんだけど、うん、なんか食べやすいで、でそう、あこれは山梨県っぽいやっぱ感じがね、出ていいかなと思って、
うまくだからお肉とコラボしてるってことですよ ね、 そうですね、パミス自体がね、
それこそやっぱすごいパミスの味がするわけではないんですけど、そのワインパミスを入れたことによってなんできたこう風味というか、うん、はい、それがすごいいいなと思って、それであ あれですね、今年からソーセージの方ちょっとメニューを変えまして、うん、東屋ミートセンターさんの、ソーセージの方を使わせていただいてます、
う
ん、
ハッピーデイズカフェで、
あそうですね、
だから食べることができるんだ、
はい、なんでうちはあのカレーとハンバーグのソースとあとソーセージですね、
はいはいはいはい、はい、へえ、じゃあやっぱり各お店の特徴とパミスのコラボということで、はい、もう皆さんいろいろ研究してくださっているということですよ ね、
そうですね、あとまあスイーツとかでも作られている方、あの川口湖音楽と森さんの、はい、チョコレートとかもやっぱワインパミスのいいところが出てるんじゃないですか、うん、と思いました、はい、これ僕は作るのがちょっと苦手だったんであこういう使い方があるんだって、あだからこう全面的には出ない味だと思うんですよ、うん、ただその出ない中でもいいところがやっぱあるんで、それがこう融合するっていうか、
あ隠し味的な、
そうですね、うん、実際に僕昔あのリンゴでソースを作ったことがあって、それもやっぱりリンゴのいいところが全面的に出るわけではなくて、隠し味としてそのリンゴのいいところが出る、でもそんな感じなんじゃないですかね、ワインパミスも、
やっぱりその食材との絡み具合で相乗効果があったりだとか、どっちかがこう出過ぎちゃいけないみたいな、
そうですね、うん、そうです、だからワインパミスの思いっきりソースってなるとすごい酸っぱいんじゃないですか、うん、きっと、あ
そっかそっか、はい、人によってはね酔っ払っちゃうんじゃないかとか、ね、
熱入ってるから
それはないだろうけどね、
はい、うん、へー、だからいろんな使い方が多分できると思います。
じゃあそれぞれのお店でそれぞれの味がね、出ているということでね、じゃあこれからもますますじゃあ研究していただいて、ね、ハッピーデイズカフェにねいろんなものがこう並んでいくとまた面白いかもしれないですね、
だからまたちょっと、新しい展開としてなんか考えられたらいいなと思って、うん、はい、やっぱいいところはいいので、そこをうまく活かせるか殺すかっていう、
そうですよね、
そうですね、
うん、ありがとうございます、はい。